知得一宮。知得一宮では市の職員へのインタビューなどを交えながらイベントや市政情報をお届けします。この番組は一宮市の提供でお送りします。
一宮市本町にあります FM 一宮 iWave の i スタジオから高見堂美恵子がお送りしていく知得一宮。今日のこの時間は一宮市中央子育て支援センターの井川さんにみんなで子育てについて伺っていきます。井川さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今月は一宮子育て支援サイトアプリについて紹介します。一宮子育て支援サイトは妊娠から出産、その後の子育てを支援するもので、子育てに関する情報をジャンル別、ライフステージ別でまとめたウェブサイトです。アプリはサイトの情報をプラス日々の子育てを楽しく気軽に記録できる機能を持っています。子育て世代のママやパパはパソコンやスマートフォンで情報を得ることに慣れているので、この2つを知っているととても便利だと思います。一宮子育て支援サイトはパソコンで情報を見るのに便利です。一宮市のウェブサイトでトップページにある一宮子育て支援サイトのバナーをクリックして見ることができます。親しみやすいカットの入ったトップページから知りたい情報を調べることができます。ジャンルで探すには、ママとお子さんの健康に関すること、手当やお子さんの医療費の助成について、ママとお子さんが他のママたちと交流できればについてなどなど、いくつかの項目に分けて多くの情報が掲載されています。ライフステージで探すでは、妊娠が分かったら、赤ちゃんが生まれたら、0歳の頃、1から2歳の頃、3歳から就学前、小学生、中学生以上とお子さんの成長に合わせて様々な情報が得られます。それぞれの年齢のステージで国庫相談室や相談窓口の情報もあり、子育て家庭の悩み、困りごとにも対応しています。その他にお知らせや申し込み受付中のイベントの項目からは、子育て支援センターや保健センター、障害学習課、児童館などで開催している事業やイベントについて知ることができたり、申し込みができたりします。また急病の時をクリックすると、休日や夜間の急病診療所、小児救急電話相談の情報も掲載されています。保育施設空き検索では、一宮市内の公私立保育園、地域型保育事業所、認定こども園の空き状況が確認できますので、お子さんの入園を考えていらっしゃるママやパパにはとても役に立つと思います。ベビーカレンダーからは離乳食の進め方やレシピの情報を得られるのも魅力的ですよね。
なんだかすごい情報量ですね。
そうなんですよ。こんないいこと満載の一宮子育て支援サイトの情報をスマートフォンでも見ることができるんです。それが一宮子育て支援アプリです。二次元コードを読み込むことで簡単に取り込むことができます。アプリでは GPS 連動マップにより、お出かけの際に子育て支援関係施設、おむつ替えや授乳ができる赤ちゃんの駅を地図上で確認できたり、現地からのルート検索ができたりします。お出かけの途中で、わっ、うんちが出ちゃった、おむつを替えたいとか、お腹が空いて泣き出しちゃった、授乳してあげたいという時に、赤ちゃんの駅を検索すると、最寄りの赤ちゃんの駅の情報を教えてくれます。さらに 電子母子手帳の機能も入っていて、お子さんの成長の様子を書き込むことができます。予防接種の推奨接種スケジュールを確認できたり、イベントや乳児健康審査の情報をプッシュ通知機能で教えてくれたりする優れものでもあります。
すごいですね。その一宮子育て支援アプリは二次元コードで読み込むことができるとお話がありましたが、二次元コードはどこで入手できるんですか？
一宮子育て支援ハンドブックの表紙に掲載されています。詳しいことが知りたい方は子育て支援センターに来所された時などにセンターの職員にお尋ねくださいね。
はい、ぜひねご利用いただきたいと思います。ところで最近はどんな相談がありましたか？
はい、3歳5ヶ月のお子さんのママから、おじいちゃんおばあちゃんは孫の言うことを何でも聞いてしまいます。子供には我慢してほしいこともあるのに、私はいつもイライラしています、という相談がありました。
ご飯の前におやつは食べさせたくないなとか、まだチョコレートは食べさせたくないのになとか、その月齢にこのおもちゃはまだ危険だから遊ばせたくないなとか、いろいろありそうですね。
そうですね。おじいちゃんとおばあちゃんとママとパパとではお子さんを育てる時の思いや姿勢が確かに違いますよね。ママやパパにはお子さんの将来の幸せを願う気持ちが強くあると言われていて、おじいちゃんおばあちゃんは今目の前にいる孫を幸せにしたいという思いが強いと言われています。だからおじいちゃんおばあちゃんは自分が親の時とは違って孫が喜ぶ顔を見たいために何でも言うことを聞いてしまうんです。そしてそれを見てママは、またってイライラしてしまうんですよね。でもお子さんの幸せには現在の幸せというおじいちゃんおばあちゃんの思いと将来の幸せというママやパパの思い、どちらの思いも大切だと思います。きっとお子さんはわかっていると思いますよ。じいじとばあばの時とママとパパの時は違うって。それは決して悪いことではないんです。だからママやパパはお子さんがおじいちゃんおばあちゃんに甘えている時にはそっと見守り、別の機会になぜいけないのかを優しい口調で知らせたり、一緒に考えたりしてみてくださいね。怒るのではなく話をする、一緒に考えていくという姿勢が大切だと思います。もちろん話をするときにはおじいちゃんやおばあちゃんを否定するような話し方をしないように気をつけてもらえるといいかなと思います。
はい、わかりました。なぜいけないのか優しい口調で知らせたり、一緒に考えていくということが大切なんですね。またこの優しい口調ってところもねポイントになりますね。
そうですね。お子さんのことを大切に思う気持ちはママやパパ、おじいちゃんおばあちゃん、みんな同じですからね。お子さんにとってはいろんな考え方があることを知るいい機会になると思います。
はい、現在の幸せも将来の幸せ、どちらもね愛情ですからね。はい、井川さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今回井川さんにお話いただきましたみんなで子育ては広報一宮5月号26ページに記載されています。お問い合わせは中央子育て支援センター、電話 0586-857026 0586-857026 です。
iWave。
ここからは一宮市情報をお届けします。まずは小学校夏休み期間中の児童クラブ臨時職員登録者を募集についてのご案内です。今回募集の職種は放課後児童支援員と補助員です。放課後児童支援員の応募資格は放課後児童支援員認定資格がある方、時給は1220円です。 補助員の応募資格は教諭、保育士、社会福祉士の資格がある、または大学で社会福祉学、心理学、教育学、社会学などの課程を修了した、または高校を卒業し2年以上かつ2000時間以上児童福祉事業に従事した方です。時給は1135円です。また資格不要の補助員も募集しています。時給は955円です。勤務内容は児童の安全確保、健康管理、行事運営ほか、勤務日時は7月20日水曜日から8月31日水曜日の週2日以上、午前7時15分から午後1時15分、または午後1時15分から7時15分、ただし日曜日、祝日を除きます。選考方法は面接、お申し込みは写真を貼った履歴書と、放課後児童支援員と補助員は証明書などの写しを持参または郵送でお願いします。宛先は郵便番号 491-0113 一宮市浅井町西浅井浅二軒屋47泉福祉園内社会福祉事業団までお願いします。お問い合わせは社会福祉事業団電話0586-515020、0586-515020です。続いて、私立病院職員を募集についてのご案内です。今回募集の職種は看護師です。勤務場所は市民病院と木曽川市民病院です。市民病院は9月採用、木曽川市民病院は令和5年4月採用です。応募資格は昭和38年4月2日以降生まれで資格がある方、ただし市内の医療機関に勤務している方を除きます。木曽川市民病院は令和5年3月卒業見込みの方も含みます。選考方法は適性検査、面接、採用人数は市民病院は10人、木曽川市民病院は5人、お申し込みは6月16日木曜日までに応募書類を持参または郵送でお願いします。指定履歴書は市民病院ウェブサイトからダウンロードすることが可能です。6月16日木曜日必着です。試験は6月25日土曜日に市民病院で実施します。見学が可能です。ただし問い合わせが必要です。お問い合わせは市民病院管理課、電話0586-715167、0586-715167です。以上、一宮市情報をお届けしました。
続いては休日急病診療所のご案内です。場所は一宮市岐阜根町3丁目2、一宮市中保健センター内です。受付時間は日曜日、祝日、年末年始の午前9時15分から11時30分午後1時から4時30分まで。診療科目は内科、小児科です。電話番号は0586-71-2766、0586-71-2766です。続いて愛知県救急医療情報センターについてご案内です。医療機関が見つからないときは最寄りの診療可能な医療機関を24時間365日ご紹介します。電話番号は0586-721133、0586-721133です。休日急病診療所のご案内でした。
この番組は一宮市の提供でお送りしました。